宇津美雅人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇津美雅人です。この番組では私宇津美が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回はリスキリングについて、こちらを解説いたします。リスキリングとは、既存の従業員に対して新たなスキルや能力を習得させることを示します。経済や技術の進化により、従業員のスキルセットが陳腐化したり、新たな需要に対応する必要が生じたりすることがあります。そのような場合、リスキリングは企業や組織にとって重要な戦略的取り組みとなります。リスキリングは次のような目的で行われます。技術の進化への対応。技術の進歩により従業員の仕事が自動化されたり、新たなデジタルツールやシステムが導入されたりすることがあります。リスキリングによって従業員は新たなデジタルスキルを習得し、新しい仕事に対応することができます。産業の変化への対応。産業の構造や需要の変化によって特定のスキルセットが求められなくなったり、新たなスキルが必要とされる場合があります。リスキリングは従業員に新たなスキルを提供し、新しい仕事や業務に対応できるようにします。キャリアの成長と進歩。リスキリングは従業員のキャリアの成長を促進する手段としても利用されます。従業員が新たなスキルを習得し、自己成長やキャリアの進展を図ることができます。リスキリングの手法は様々な形態で行われます。次にいくつかの例を挙げます。研修プログラムやトレーニング。リスキリングの一般的な手法として、従業員に対して研修プログラムやトレーニングを提供します。これにはオンラインの学習プラットフォームやコース、ワークショップ、セミナー、トレーニングセッションなどが含まれます。リスキリングイコール DX 教育では必ずしもありませんが、近年では特に DX 化のための新たなスキルの習得や仕事の進め方が大幅に変わるであろう職業に就くためのスキル習得を示すことが増えています。また、リスキリングは社会の要請により就業者のスキルを変質させるという意味において学びを提供する企業側の視点が強い言葉ですが、学ぶ本人の主体性なしに成功はありえません。そのため獲得する、されるという双方の視点からの表現が併記されています。政府は2022年10月、リスキリングのための支援制度を総合政策の中に盛り込む考えを表明しました。人への投資と企業間の労働移動の円滑化のために、受け入れ企業への支援やリスキリングから転職まで一気通過で支援する制度といった施策を申請し、拡充したいという考えです。企業がリスキリングを推進するメリットを具体的に紹介します。まずは人材不足に対応できるということですね。向こう10年以内に国内では事務職や生産職に数百万人規模の大幅な余剰が生じる一方、 デジタル人材をはじめとした専門技術職は同程度以上の不足が予想されています。不足する DX 人材を採用といった方法で外部調達しようと思っても難しい状況となるのでしょう。内部人材にリスキリングを行い必要なスキルを身につけてもらうことは企業にとって理にかなった選択といえます。はい、ということで今回はリスキリングについてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。